紅葉山人の詩を小室の方にいて聞いた頃のことも忘れがたい。私は一年に一度ぐらいしか東京の友人を訪ねる機会もなかったから、したがって諸先輩の消息を知ることも稀になっていったが、おそらく鴎外よしなぞはあの通り休息することを知らないような人だから、当時その書斎とする官長楼の窓から文学の押し移りなどを心静かに注意深くも眺めておられたかと思う。そして流浪、天外、風陽などの作者の新作にも注意し、また後進の者の成長をも見守っていてくれたろうと思う。明治文学もようやく一変すべき時に向かってきて、誰もが次の時代のために支度を始めたのも明治30年代であったと言っていい。古いものを壊そうとするのは無駄な骨折りだ。本当に自分らが新しくなることができれば、古いものはすでに壊れている。これが先代以来の私の心情であった。来るべき時代のために支度するということも、私にとっては自分らを新しくするということに他ならない。この私の前には次第に広い世界が開けていった。不自由な田舎教師の身には良い書物を手に入れることも容易ではなかったが、長く心がけるうちには願いも叶い、それらの書物からも毎日のように新しいことを学んだ。私はダルウィンが種の起源や人間と動物の表情などの盛んな自然研究の精神に動かされ、心理学者サレーの児童研究にも動かされた。その時になってみると、いつの間にか私の書家も面目を改め、近代の詩書がそこに並んでいるばかりでなく、英訳で読める欧州大陸の小説や戯曲の類が一冊ずつ順に増えた。トルストイのコサックスやアンナ・カレニナ、ドストエフスキーの罪と罰にシベリアの樹、フローベルのボバリー夫人、それにイプセンのジョン・ガブリエル・ボルクマンは私の愛読書になった。一体私が初めてトルストイの著作に接したのは、その小説ではなく、明治学院の古い学窓を出た翌年かに、岩本善治夫妻の蔵書の中に見つけた英訳の労働と題する一小冊子であったが、そんな記憶があるだけでも窮地に巡り合う思いをした上に、その正しい描写には心を惹かれ、千曲川の川上にあたる高原の地の方へ出かけた折なぞ、トルストイ作中の人物をいろいろ想像したり、見ぬコーカサスの地方へまで思いを馳せたりしたものであった。当時私は横浜のケリーという店から主に洋書を求めていたが、その店から送り届けてくれたバルザックの小説で英訳の土も長く私の心に残った。不思議にもそれらの近代文学に親しんでみることがかえって古くから自分らの国にあるものの読み直しを私に教えた。あのはつらつとして人に迫るような枕草子に多くの学ぶべきもののあるを発見したのもその時であった。今から明治20年代を振り返ってみることは、私にとって自分らの青年時代を振り返ってみることであるが、あの鴎外よしなぞが舞姫の作によって文学の舞台に登場せられたのは20年代も早い頃のことであった。新著百首に文遣いが出たのも24年の頃であったと思う。だんだん時が経った後になってみると、当時の事情や空気がそうはっきりと伝わらなくなり、多くの人に残る記憶も前後して朦朧としたものとなりがちであるが、明治の文学らしい文学はあの20年代に始まったと言っていい。今日明治文学として残っているものの一般はほとんどあの10年間に動いた人々の仕事であるのを見ても、明治20年代は筆取り物書くものが一斉に進むことのできたような若々しい一時代であったことが思われる。これには種々な理由があろう。 当時は新日本ということが多くの人々によって考えられ、新しい作者を求める社会の要求の強かったこともその理由の一つとして数えられよう。長谷川二葉亭の浮雲があれほどの新しさを私たちの胸中に呼び起こしたのも、その要求を満たし得たからであって、あれほど鮮やかに当時を反映し、当時を批評した作品も珍しかった。一方にはまた、鴎外魚子のような人があって、レッシングの虜、アンデルセンの即興詩人、その他の名役を次々に紹介せられたことも、当時の文学の標準を高める上に、少なからぬ影響を多くの作者に与えた。水輪集一巻は、青春の書というにはあまり老成なような気もするが、明治20年代の早い春は、あの週のどのページにも残っている。もし、明治20年代の文学があの調子で進むことができたら、その発達には見るべきものがあったろうに、それが最初のような純粋を失い、新鮮を失うようになっていったについては、様々な原因がなくてはならない。ともあれ、当時発達の途上にあった言文一致の基礎工事がまだまだ不十分なものであったことも争われない。甲陽三人のような作者ですら、還俗折衷の文体と言文一致の間を往来した。何といってもあの頃は古くからある文章の約束がまだ重く残って、言葉の感情とかその陰影とかの自然な流露を妨げていた。この状態はどうしても行き詰まる。そこでだんだん変化と自由とを求めるようになっていて、これまで物を書いていた作者たちも今までの表現の方法ではやりきれなくなっていったかと思う。私は斎藤緑雨君のような頭の良い人がそういう点で苦しみ抜いたことを知っている。同君も文章そのものの苦労が大きすぎて、油地獄やかくれんぼに見せたような作者としての天秤を十分に伸ばしきることができなかったのではなかろうかと思う。その後に鴎外魚子は珍しく創作の筆を取って、染め違え一編を新小説史上に発表した。私はそれを読んで、魚子のような人の上にもある一転機の来たことを感じた。染め違えの砕けた題目が示すように、魚子は再創、あの文遣いや歌方の機に見られるような高い調子で押し通そうとする人ではなかったらしい。その頃には、東国君や一葉女子の短い活動の時はすでに過ぎ去り、流浪にはやや早く、火牛庵主は新羽衣物語を書き、甲陽三人は金色夜叉を書くほどの熟した創作境に達している。鴎外魚子の染め違いを出された頃に、明治20年代の初めを試みると、文壇は実に隔世の感があった。10年の月日は、明治の文学者にとって短い時ではなかった。おそらく20年代の末から30年代の初めへかけては、明治文学者の生涯の中でも特に動きのある時代で、あの緑雨君が鴎外魚子や幸田露伴氏などのとの交友のあったものもあの頃であり、諸先輩が新進作家の作品に対して高評価などを思い立ったのもあの時代であったかと思う。思えば明治文学の早い開拓者の多くは、ヨーロッパからの文学を取り入れる上において、いずれも要領の良い人たちであった。そこに自国の特色がある。これは徳川時代の文学者が遺産を受け継いだからでもあり、支那文学の長い素養からも来ていると思う。ともあれ、他の当時の文学者の多くがまだ18世紀のイギリス文学を目標としていた中で、ドイツ本国の方から19世紀にあるものを感知して帰ってきたところに、鴎外魚子の強みがあった。 その人自身ですら自国に育んできた言文一致の試みを取り上げるに躊躇していたほどの実態を考えると、山田美沙、長谷川双葉貞治氏などの目の付け方はさすがに早かったと思われる。私は明治の新しい文学と言文一致の発達とを切り離しては考えられないもので、いろいろの先輩が歩いてきた道を考えても、そこへ持っていくのが一番の近道だと思う。我々の書くものが古い文章の約束や言い回しその他から解き放たれて、今日の言文一致にまで達した事実は、決して後から考えるほど無造作なものではない。まず文学上の試みから始まって、それが社会全般に広まっていき、新聞の論説から科学上の記述、さては各人のやり取りする手紙、児童の作文にまで及んできたについては、かなり長い年月がかかったことを思ってみるがいい。なんといっても、徳川時代に俳諧や浄瑠璃の作者が現れて、縦横に平壇俗語を駆使し、言葉の世界に新しい光を投げ入れたこと、それからあの国学者が万葉、古事記などを探求して、それまで暗いところにあった古い言葉の世界を今一度明るみへ持ち出したこと、この2つの大きな仕事とともに、明治時代に入って言文一致の創設とその発達に力を添えた人々の骨折りというものは、文学の根底に横たわる基礎工事であったと私には思われる。私がこんなスケッチを作る傍ら、言文一致の研究を志すようになったのも、一朝一夕に思い立ったことではなかった。到底私は7年も山の上で暮らした。その間には、幼い薫君、有馬郁馬君、青木茂君、田山花袋君、それから柳田邦男君を馬場裏の家に迎えた日のことも忘れがたい。私はよく小諸義塾の鮫島理学士や水彩画家丸山晩夏君と連れ立ち、学校の生徒らと一緒に千曲川の上流から下流の方までも旅行に出かけた。このスケッチはいろいろの意味で思い出の多い小諸生活の形見である。